稲荷慎之助的妄想曲でございます、ねえ。1月は行ってしまう、2月は逃げてゆく、3月は去る、ね、よく言いますけれど、まあ今日3月31日、ねえ、明日から4月の1日、まあ当たり前なんですけれども、まあ当地北海道もね、なんとなくこう春っぽい感じ、まあ桜はまだまだ先の話にはなるんですけれども、あと1ヶ月後ぐらいですか。今日なんかもね、非常に天気のいい、ね、朝を迎えている。まあまあまあ、毎度のことながら、お休みの朝ね、なんとなくこう最近早起きするんですよ。もう朝5時ぐらいから起きちゃってね。まあ最近ではね、もう朝5時っつったらだいぶ明るくなってきてね、スズメのさえずりが聞こえたぐらいにして、早まった朝をね、春だなーなんていろんなところで春をこう結びつけちゃったりなんかしてね、気持ちを高めたぐらいにして、いるわけなんですが、どうですかね、皆さんいかがお過ごしなんでしょうか。まあいろいろね、まあ昨今、まあ毎回この話にはなるんですが、新型コロナウイルス大騒ぎ、している中で、前回の放送ではですね、随分偉そうな予想を立てておきながら見事に全て外れているっていう、もう楽観的すぎるだろうって自分でね反省をしながらなんですけれども、どうですかね、私の知り合いでまだ、新型コロナに感染した方噂は聞こえてきていないね。あの滝川の方ではね、どこだかのお店がどうなったとかね、ハッサムのイオンで発症でしたとか、いろんな話は聞く、じわじわ近づいてきてはいるなとは思うんですけれども、まだ身近なね周りの人たちの中で、コロナでしたっていう方はまだ、伺ってはいないところで、一安心ではあるんですけれども、とうとうね、私なんかもズバリその時の年代ですからね、おぼろげながらの記憶ではまだねドリフターズは新井中がいたんですよ、で、まあ、8時だよ全員集合なんてね、碇谷長介さんがあーってやってる時の記憶、まともに残ってるのはもうやっぱり志村けんさんがいてね、志村けんがいて、いわゆる、まあ、皆さんご存知のドリフターズのメンバー、毎週ね土曜日夜8時楽しみにしながら家族で見た番組ですよ、ね、志村後ろなんてね、私もテレビに向かって喋って叫んでましたよ、どんな気持ちでうちの親見てたんだろうなとは思う。まあとうとうね、とうとうと言いますか、あっさりと言いますかね、ちょっと昨日仕事をしながらその第一報をね聞いてね、自分でもびっくりするぐらいこう気落ちしてたんですよね。っつって、いて当たり前というか、まあね、記憶というものが、私自身の記憶が、生成されると同時ぐらいにずっといた人ね、お笑いの方、ね、楽しい人ですからね、いて当たり前な人がね突然急にっていうことになって、ちょっとね本当に泣いちゃうことはなかったんですけど、そうなんだみたいなね、パソコンデスクの上に乗っかってるパソコンのキーボードに手を添えたまんま、ちょっとしばらく固まってた自分がいましたね。ちょっと自分でも意外でした、とっても意外な感じで、思ってましたね。まあまあ使い古された言葉と言っちゃなんですけれども、本当にご冥福を、お祈りするとともに、本当に今までありがとうございましたと、思いますね。意外とね、昨今のその報道では加藤茶の方がね、なんかその体調崩したとか産んでねとかっていう話ね、若い奥さんもらってなんか大変だみたいなね、そんな話もいろいろ聞いてましたんで、加藤茶の方が行くんじゃねえかなね、もしくは高木ブーが糖尿病で行くんじゃねえかなとか、いろんなことを考えていて、であんなものメンバーの中では一番多分若かったと思うんですけれども、意外や意外志村けんが先に行ってしまったと、いうところで、今日あたりなんかね、随分追悼番組も見ながらの状況にはなるのではないかなという、 まあね、芸能界の方なんでね、身近ではないんですけれども、よく、なんでしょう、意識の中にいた人が、今回のコロナウイルスで、まあ、他界していく、お亡くなりになるっていうところで、ちょっとね、4月からね、4月から、またその日本国内での、コロナウイルス、新型コロナウイルスの扱い、潮目が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。当初ね、その雪まつりの開催の影響で北海道札幌市がね、一番最初にこうクローズアップされていた地域で、まあ正直言うとね、北海道の人間ってのはこう楽観的にできてるもんだからね、今までずっと雪の中にいてね、ぐーっとこう抑え込まれてた中で徐々にこう雪も溶けね、日の当たるところなんかでは吹きの塔なんかも芽吹いてくる、そんな時期になるとね、まあいいかとりあえずって春だしみたいなね、そんな感じになるんですよ。でそんな感じになる中でののそのコロナウイルスであったとしても、もういいんじゃねみたいなね、そんな気持ちではいたんですけれども、ちょっとまたここで引き締まるんじゃないですかね、引き締まるんじゃないかっていうところと、まあ関東ね、関東圏でも仕事にももろに影響出てる方もいらっしゃるでしょうからね、まあだからといってね、何をどうせばいいんだっていうね、働かねばなんねえから、仕事には行かなきゃなんないしね、まあ人によっては在宅勤務なんていうことでお家で、お仕事してらっしゃる方もいるんでしょうけれども、まあ私の場合はね、出勤しなきゃいけない立場なもんですから、お仕事には行かなきゃいけない、ね、かといってその細菌じゃないんで、菌じゃないんでね、ウイルスなんで、あんなマスク程度じゃ防ぎきれねえだろうっていうのが私の持論で、マスクなんか一切していないんですけれども、まあそんな中でね、呼吸を止めて歩くわけにもいきませんから、なんやかんや外部との接触はしていかなきゃいけない中で、それに対してどうこう防御していったらいいのかな、ね、うがい手洗いね、どっか行った時の消毒ですとかね、それぐらいのことはやっぱりした方がいいのかな、思ったりなんかもして、まあ、さっきもね、久しぶりに両親のところにねちょっと電話して、まあ、今日休みなんで本当は行こうかなと思ったんですけど、もううちの両親もね70後半80超えた、もうほとんどポンコツな状態でいますんでね、変に、入り込んでいって、ね、実は私自身がウイルス持ってたりなんかすると怖いですからね、とりあえず電話だったら感染しねえからさ、なんていうことでちょっとさっきも話をして、まあまあまあまあ、とりあえずはポンコツでありながらも生きてるっていうのを確認できたんで、一安心かなと、まあ来週のね日曜日、4月の5日ね、6日の前の日ね、めでたい6日ですね半世紀おめでとうございます。5日の日にね、まあちょっとこうご挨拶に行かなきゃいけないっていうところもありますんで、在宅を確認してね、どこにいるっていうのをね、それとなく事前にこう探りを入れながらですね、さっきもちょっとお話ししながらということでございますね。まあなんかこういろいろ感慨深い、いろんな意味で感慨深い、令和2年の春、4月を迎えるのかなと思ったりもしている今日この頃でございますね。まあまあね、最近そのコロナの話で、もう喋り疲れちったなっていうのもありますんで、まあ、前回の放送でもねお話しましたけれども、4月1日明日から施行される、改正健康増進法、これについてですねこれについてっていうのも変な話なんですが、今まあそれなりにこう一人もんでね、独身貴族を謳歌してるっていうほどでもないんですけれども、まああっち行ったりこっち行ったりするんですよね。ご飯食べに行ったりお酒飲みに行ったり、昼間散歩するのに喫茶店寄ったりとかね、してるわけなんですよ。でまあ日本に帰ってきてからですから、もうかれこれ20年ぐらいね、 20年ぐらいの中で、まあ、馴染みの店の一つや二つこの年にありゃあるわけでさ。で先だってもね、休みの前の日、ちょっと飲みに行こうかななんつってね、ちょっと出たんですよ、仕事終わった後。で一軒目行ったのはね、昔一緒に働いてた女の子が勤めてて、焼き鳥のマルコっていうところ行ったんですね。ほんでそれとなくこう入ってね、おう久しぶりなんつって、元気でやってんのなんつってね、名前変わったなんつって、変わりましたなんつって、あそっかおめでとうみたいなね、まあそんなような話をしながら、でふとね、そのカウンターでちょっと寄せてもらって、ビールを煽ったりなんかして、ふっと横見るとね、張り紙があってね、当店は4月1日からね、改正健康増進法の一環でね、店内を完全に禁煙にいたしますなんて書いてあるわけですよ。あいたいたいたね、ああそうで、そこの焼き鳥屋さん、まあ美味しいんですよね、美味しくて、なんかね、吉井さんもいい方でね、どうもどうもなんてよく言ってくれるね、うちの、俺の部下取り上がってこの野郎っていう気持ちもあるんですけれども、まあまあまあまあ、それはねまた別なお話になりますんで、よく働く子だったんだよな。まあまあまあ、こんな感じでね、何吉井さんとこもあれかいっつって、1日からダメかいって、そうだよなんてね、遠くなるななんてね、ぼやきながら、まあそこでちょっとね、ひとしきり、晩ご飯食べながらね、ごとになって、まあ出てきましてね、まあちょっとまだちょっと時間早いなと思ったんで、まあ、次ちょっと行ってみようかっていうね、まあこう一人で動いてるんですけども、ブラブラ歩きながらね、たぬき工事ね、ブラブラ歩いて、やっぱりね人が少ないんですわね、人が少ない。確かあれは土曜日の夜だったと思いますよ、先週のね、日曜日が休みだったんで、土曜日の夜、だいたい夜にしてみ、時間にしたら20時か21時かそれぐらいの時間帯をね、たぬき工事のアーケード街をプラプラ歩いてたわけですよ。やっぱりね、外国人の方もいらっしゃいませんし、まあ日本人の方もちょっと出始めたかなっていう、吉井さんも言ってたけどね、先週はさすがにひどかったと、だけど今週に入ってからちょっとずつまた人が出てきましたよなんて話は聞いてたん、聞いておっしゃってたんですけどね。で、たぬき工事ずっとね、1丁目から歩き始めて2丁目3丁目、その辺はだいぶ人が増えてくる。で4丁目ぐらいになるとね、まあメインですよ、谷工事のメイン、4丁目5丁目あたり、ね、あんま人いないんですね、やっぱね、日本人の方はいっぱいいるん、出てきて若者はプラプラ歩いてたんですけれども、やっぱり韓国人の、韓国人じゃなくて観光客の方見えないですね、まあいるにはいるんですけど本当に少ない感じで、まあ、6丁目に行ってね、まあ、だいぶ酔いも冷めてきて、でいつも行ってる蕎麦屋があるんでね、蕎麦屋行って、入ってってね、まあ、そこはね結構繁盛してたんで、繁盛してね、あごめんごめんちょっと待ってつってね、新さん最近来るねつってまあねなんてね、多分あの人ゲイだと思うんですけれども、マスターと言いますか、その店長さんっていうんですかね、切り持ってる方、ちょっと無駄話をしながらね、席を作っていただきながらカウンターの端っこにね陣取らせてもらって、そこねいつも私が座る場所なんで陣取らせてもらってね、焼酎のねロックなんかをいただきながら、お作りをつまみながらね、やってたんですけれども、おさん、この店もあれかいっつって、4月1日から禁煙になるのかいなんて話をして、いやうちは大丈夫だよ、とりあえず今んとこみたいなね、今んとこは大丈夫だと、いうところで、あじゃあこの店まだ来る機会あるねなんて無駄話をしてね、そこでちょっとまあ焼酎2杯ぐらい飲んでね、最後、キュッと締まったようなね、盛りそばを1枚ずるずるっとすすりながらね、帰ってきて、あやれやれ、この店はこの店はまだキープできるなっていう、でまあその日は帰ってきてね、先だっても4月1日に向けて、4月1日に向けての市場調査っていうんですかね、 でこの間もその昼間、いつも行ってる喫茶店のあるね同心ビル、まあ知らない人もいっぱいいるんでしょうけれども、札幌テレビ塔じゃなくて札幌時計台ですね、札幌時計台の、向かい側にある北海道新聞本社ビルがあるんですけども、そこの1階にですね、ちっちゃい喫茶店があってね、うん、でこの間仕事終わった後ちょっと早かったんで寄ったんですよ、仕事終わった後タバコゆっくり吸いながら、コーヒーの一杯でもすすりてなと思ってね、うん、帰り道なんでね、ちょっと寄ったんですね。でいつもこう私が行くともう注文しなくても出してくるエスプレッソをもらいながらね、ほんで喫煙ルーム入ったんですよ。で喫煙ルーム入ってねドンと座ってパッて目に入ったのがねアイコスのマークが目につくんですね。おって言って見たらねそこねアイコス専用なのね。タバコ吸っちゃダメなんですよ、巻きタバコ火つけて吸うタバコってあんだよっていうね、非加熱式のタバコじゃなきゃダメですよなんて言われて、みたいな、聞いてないんだけどっつって、ほんでお姉ちゃんが一人いてね、うん、こちらはそのアイコス専用のスペースになってますんでって、ご存知ですかお持ちですかなんて言われてね、いやー持ってないんだよねって、ね、タバコを吸いたくてね、タバコを吸いたくて美味しいエスプレッソをすすりたくてその店入ったのにさ、ね、エスプレッソがあってタバコがうまいんであってね、タバコがあるからエスプレッソがうまいんであって、もうポカーンとしちゃってね、ああそうみたいな感じでね、エスプレッソ一気飲みしてジュッと飲んでね、グッて飲んで帰るっつって帰ってきて、なんだかなね、タバコ吸いてんだけどな。なんでその足でまたねちょっと戻ってね、うん、戻って、まあ喫茶店があって、もうそこはねそれこそ日本に帰ってきてすぐぐらいからずっと通ってる喫茶店で、まあ気さくなマスターっていうかね、ちょっと乱暴なマスターがねやってる店で、うん、行くなりなんだやろうみたいな久しぶりだなお前ぐらいな感じで言われるんね。ほんでこうどこ座ろうかなって思ってこう店内見回してるとね、お前そこ座れって指さすんで、ね、あ、わかりました座りますみたいな、コーヒーでいいんだべ、いいですみたいな感じで、まあそんなね悪い人じゃないんですよ、そういうキャラクターのすごく気持ちのいい、私にとってはすごくリズム感のある気持ちのいいマスターがやってるお店で、そこの店もすごい古い店で、とても気に入ってたお店なんですけれども、でそこでね灰皿まず出してくれたんで、あ、タバコ吸っていいんだなって、マスターも私タバコ吸うの知ってますから、灰皿出してくれたんでとりあえずタバコに火つけてね、うん、でコーヒー出てくるの待ってたんですよ。あ、でコーヒー出てきてね、でマスター聞いたさね、まさここもあれかいって4月1日から禁煙かいって、禁煙だよ、うちも禁煙だからって、今日はいいけど明日ダメだ、4月からダメだぞって言われて、あ、すいませんみたいな、あれまさタバコ吸わなかったっけって、俺はもう20年前にやめたっつって、あ、そうっすかーってのね、そこのお店ももう随分長い歴史のある店なんですけれどね、やっぱりこう時流には逆らえないっていうかね、またそこの店にも行けなくなったなっていうことで、まあ、喫煙者愛煙家の私としてはね、本当にこう行き場所がなくなってきている、うん、なんでね今日は3月31日、まあ、明日が1日法律の切り替わり目っていうところで、まあ、今日お休みで天気もいいんでね、床屋ついでがてら、まあ、これから床屋行くんですけども、床屋に行き継いで がてらね、またちょっといろんなお店をちょっと覗きながらどうなんですかねなんていう、まあ、幸いにして明日も休みなんでね、明日もお休みなんで、まあ、夜は夜でねまた、たぬき工事界隈でうろうろしてみようかなと思ってみたりもしている、うん、かといってねいっそのことやめちまおうかなとも思うんですよ、ね、私が吸ってるタバコっていうのは赤い箱のラークをねずっと吸ってるんですねそうですね、もうタバコを吸い始めたのは今からそれこそ30年ぐらい前ですわ。 30年だってすごいね。30年ぐらい前からね、タバコというものを覚えて、当時はね、ラークマイルドを吸ってたんですね。白い箱のね、ラークマイルド、当時250円ですよ、当時250円でラークマイルドがあってね、まあ、セブンスターとかね、マイルドセブンとかね、そういったタバコも当然のように売ってたんですけど、それが220円ぐらい、ちょっと安かったね、日本タバコの場合で。ラークはね、250円、ちょっと高級タバコの部類だったんですよ、生意気にもね、当時からそんなの吸いながら、おりましてね。それで、まあ海外で働くようになって、まあ中国でね働くようになって、まあ中国にもラークっていうのはありますからね、ラークって言いますけども、なんだっけな、楽しく、楽しいっていう字に可能のか、ね、不可能とか可能のかって書いてラークって呼ぶんですけれども、それがラークでしたね、でお店によって言い方違うんですよね。なんかそれが面白いなと思ったんですけど、ね、ラッキーストライクも売ってました。ラッキーストライクはハオツァイと言いましたね、ハオツァイと言いました。ツァイっていう字がどういう字なんだろうかな。好きっていう字、ニハオのハオに、ツァイはね多分祭事、催し物でいうところの主催の際、祭事の際、多分あれを使うんじゃないかな。ちょっと漢字は分かんなかったですよ。ラッキーストライクは箱のまんま英語でラッキーストライクって書いてましたけど、それこれなんていうのって聞いたらハオツァイだって言ってたんで、どういう漢字を書くか分かりませんね。で丸ボロもありましたね。丸ボロはね、中国語で言うとワンバオルーですね。ワンバオルーっていうのは、ワンっていうのは1万2万、満足の満に宝物の道って書いてワンバオルーって言いますね。あ、ちょっと話がずれましたね。何の話しましたかね。まあタバコやめちゃおうかなと思うんですけれども、タバコが好きっていうよりも、前にもちょっと話しましたけど、私の場合ライターが好きなんで、好きなライターの使い道がなくなるっていうのが嫌だっていうのもあって、体を張ってライターが好きっていうね、そんな本末転倒なのかよく分かんないんですけれども、そんなようなところでございますね。いや、まあ世の中が変わると言いますか、何と言いますか、この間も会社の会社の人ともちょっと話しましたけれどね、よくその歴史の授業でね、ペストだのね、スペイン風邪だの、コレラだのっていうね、蔓延したっていうところで、人間が何千万人も死んだよなんていうことは歴史の授業で学んだじゃないですか、ね、まさに今ここ、ね、この今この時期、2020年3月31日、これがそのね、あと何年かした時のその歴史の教科書のエピソードとして載るのかなって思うとね、だからっていうところではあります。もっといい話で残りたいですよね。まあ私自身が歴史に残るわけじゃないんでね、まあ多分、まあ子供はできないでしょうけどね、仮にいたとしたらね、甥っ子とかね、友達の子供たちが大きくなって、ね、おじさんの頃ってこの時でしょみたいなね、消費税って生まれた時におじさんいたんでしょみたいなね、まあそんなようなことに、まあどうでもいい妄想をしてるね、まあそんなような話ですね。で先だってもね、天気は良かったんでブラブラしながら、山かね海かねなんて話になって、で海だねなんてね、海沿いの道をざっと走って、まあ熱田から浜松を抜けて滝川の奥に入ってね、新十津川町のあたり走ってたんですよ。そしたらね、ちっちゃい看板見つけましたね。とってもちっちゃい看板でした。でそのお店で、なんだろうねって言って、何のお店かも分かんないしって、なんだろうねって言ってピュッと入ってみたんですよ。ほんだらその新十津川のね、その田園地域の中で、本当に田園です。砂利道のね、あぜ道みたいなところずっと入っていくとね、一軒家があってね、一軒家に営業中って書いてあるんですよ。どう考えても一軒家なんですけど、営業中って書いてあって、なんだここっつって、行ってみてっつって行ってみてね、 こんにちはってカラカラって開けたら、玄関先にカウンターがちょっとだけあってね、ショーケースがちょっとだけあって、マフィン屋さんなんですね。コーヒーとマフィンを売ってる店なんですよ。名前ちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ新十津川なんでね、もう一回行けって言われても行ける地域なんで、うん、覚えなくていいやっていうよりも、そういう店の名前をちゃんと覚えてないっていうのが私だっていうのもあるんですが、でそこでね、ちょっとこうマフィンを買い求めてね、うん、おやつ代わりってなもんで、でコーヒーいただきながらね、とても美味しかった店ですね。まあ新十津川、ご出身の方も聞いてらっしゃるんでしょうけれどもね、ニヤッとしたでしょ。ちょっと今こういうのを突然言われるとびっくりするでしょね。知ってんだから聞いてんのはね、今度探して行ってみるといいと思います。あのご夫妻がねやってらっしゃるお店で、今このご時世なんでね、カフェ的なもの、そういうところは開いてはいないんだけれども、店頭売り、しているんですよっていうところで、もうちょっと落ち着いてきて、春めいてきた時にはあのカフェみたいな、そういうスペースも開けようと思ってるんですっていうような、お話を伺いながらね、とってもいい感じの奥さんと、とっても優しそうなイケメンの旦那さん、お二人でやってらっしゃるお店でね、ぜひこれから春に向けてドライブ、する方いらっしゃいましたらね、ぜひ立ち寄っていただきたい。だからその店どこだよって話だよねそういうのを紹介しない、ずるいでしょ、教えてあげないよ、ね、そんなところで、なんやかんや喋っておりながらの30分と、いうところでございますんで、毎度おなじみ忘れないうちにやっておきましょう。占い界の巨匠 C 恵子さんが送るこないだの運勢ですね。今日は3月29日日曜日、友引きの運勢はどんな日だったんでしょうか。今日は火曜日ですから、おとといのことを思い出しながら聞いてみてください。1月生まれの方、面倒な仕事をきちんと処理、利益を逃さない、そうですね、仕事は面倒なところから手をつけるといいですね。当然優先順位っていうのはありますけれども、その中で優先順位を作った中で一番面倒くさいところから、手をつけるとうまいこといきますね。はい、2月生まれの方、とばっちりを受けそうな、とばっちりを受けそうなので真相を言わない、ね、見ざる言わざる聞かざるじゃないですけれどね、言わざる、最近あの私のデスクのところのあの3エレファンツね、ケンタロウにもらった3エレファンツ、あれがね部署の中で随分こう評判なんですよ。みんな頭を撫でに来るっていうね、なんか面白い状況ではあるんですが、3月生まれの方でございます。周囲の苦境に対して無関心、遊んでいられるいいね、なんかこう C 恵子さんの切り口が出てきましたね、3月になるとね。4月生まれの方、はい、目標のために節約する、遊興費をカットする、これでまた誘いづらくなるっていうね、もうね、3度目の正直でなんとかね、ちょっと行こうぜ今度、いろいろ話していくこともあるしよ。はい、5月生まれの方、うちのケイちゃんですね。栄養不足により健康を損なわないように注意っていうね。うちのケイちゃん糖尿病だからね。ちょっとその辺ちゃんとしようよっていうのがありますね。はい、6月生まれの方、バスの運転手、あいつ元気で生きているんでしょうか。周囲にどう思われるか全然考えずに強行する。面白いですね。7月生まれ、私、失敗しても辛くない、次の予定がすぐ入るだそうですね。ちい姉さんも7月生まれというふうに伺ってますんで、次の予定すぐ来ますから大丈夫です。目標達成おめでとうございますということです。8月生まれの方、圧力を受けて予定を変更、周囲の意向に従う。圧力を受けて予定を変更っていうのがすごいですよね。どんなことになるんでしょうか。続きまして、9月生まれの方、再びよく考える、隠された意図に気づくかも。これいいですよね。前ちょっと話しましたけど、その会話の中に爆弾を仕掛けられた時に、会話の中の時限爆弾に後から気づいた時の悔しさと嬉しさみたいなね、 またそのうち師匠とも飲みに行きたいなというところですと、10月生まれの方、価値観が違う人と語り合い強い刺激を受ける、これいいですよね。びっくりするぐらいにこう目の鱗が落ちるだっけ、脇腹でエラ呼吸するんだっけ、なんかねこういうのを経験するとすごく楽しい、こうプラスプラスになったりとかしま、こういうのウィンウィンって言うんだよねなったりしますね。はい、10月生まれの方、うちの奥さんですね。好きなスポーツに打ち込むことができるかもね。もう季節過ぎましたけどね、冬終盤になってから急にスノーボードに目覚めたみたいですけど、もうすっかり打ち込めない季節になりましたね。はい、12月生まれの方、こちら天さんですね。知人の紹介で有益な関係を築くことができると、いうような、3月29日日曜日友引きの運勢でした。皆さんいかがだったんでしょうか、どんな日々を過ごしていたんでしょうかと、いうところでございまして、そろそろ出かけようかな。まあ今日この後、さっきも言いましたけれどもね、床屋に行きながら、うちの会社、まあ、私が今勤めてるところで、お一方、まあ、私の似たような体型してらっしゃる方がいてね、その人の髪型かっこよかったんですよね。それを真似しようかなっていう、感じでいますね。でこの間も久しぶりに上市に会ってね、ああ元気なの新さんなんて言われてね、久しぶりですね、ちょっと痩せましたなんて、いろんなね、野郎リップサービスうめえなとかって思いながら聞いた。で当時から見るとね、ずいぶん髪が長くなりましたんで、昔はその角刈りみたいな頭してね、ほんと犯罪者みたいな顔してましたから、髪伸ばしてからちょっと顔が優しくなりましたねなんて褒められちゃってるんですね。ニヤニヤしてるね、褒められるっていうのはね、悪い気持ちはしないんでね、まあまあまあそんなこんなで、今日一日、そうですね、さっき風呂も入りましたし、洗濯もきれいに終わりました。台所もきれいに片付けて、洗っておいてある手ぬぐいも全部アイロンをかけましたね。これからまたちょっと春先用のね、今ね、さっき私が持ってる手ぬぐい、ものすごい今いっぱいあるんですけれども、日本手ぬぐいね、日本手ぬぐいをハンカチの代わりにして 日々持ち歩いて、季節ね、春夏秋冬に合わせてね、その中でもこうその時の天気とか気分に合わせてね、いろいろこう毎日いろいろ持っていくのを変えるんですよ。でこう春夏秋冬で並べてみたんですね、さっきね。そしたらね、春のものってあんまないんですよ。春のものっていうのはちょっとなかったんで、まあ、その辺も探しながらね、でちょっと父の日のプレゼントも物色しながらね、そんなようなことをいろいろ考えながら、まあ今日のお散歩ミッションとしては車を使わない、自家用車に乗らない、ポルテンゴには今日ポルテンゴを使わない日にしてやろうって言ってね、でいつも行ってる床屋さんがちょっと離れたところにあるんでね、そこまでどうやってバスで行ったらいいんだろうっていうことをね、ちょっと妄想しながらね、毎度おなじみバスの旅ね、行き先がわからないバスに乗ってあたふたするっていう、そんなことを今日は天気もいいんでね、してこようかなと、いうところでお話をしながら、今日のところはここまで、噛んじゃったよ、今日のところはここまで、皆さんまた次回お会いしましょう。それではさようなら。 まあ、今年の春、令和2年の春ですね、何かと気ぜわしい、何かとそわそわワクワクね、いってきます。